共通的生命の歓喜のために働け。諸君よ、いやしくも諸君が仕事をなすならば、その仕事に生命をかけよ。成長の家の執筆も生命をかけてできているのだ。生命というも、魂というも、愛というも、必要は同じである。愛は神であり、生命であり、魂である。仕事に愛を注ぐことは、その仕事をすることによって自分の内に宿る神を生かすことになり、生命を生かすことになり、魂を生かすことになるのである。魂が本当に生きたら、その瞬間死んでもよいという覚悟ができるものである。湖水が明日に道を聞かば、夕べに死すともかなりと言ったのは、本当に魂が生きれば肉体の死は何でもなくなるからである。魂が本当に生きてする仕事には我々は疲れない。それは働けば働くほど生命が生かされるからである。疲れるとは、生命が生き足りない、伸び伸びしない、窒息状態であるというに他ならない。諸君がある仕事を愛しないけれども、義務のためにそれを務めて行うならば、諸君はその仕事を愛して行う場合よりも一層多く疲れるであろう。愛は神であり、神は生命である。仕事に愛が注がれないということは、生命が生きていないということを意味するから、早く疲れるのである。また、愛の注がれた仕事は、義務の観念で証拠となしになされた仕事よりも出来栄えが良いのである。その仕事の中には愛が生きる。その仕事の中には神が生きる。その仕事の中に生命が生きる。それゆえに、その作品は生命のこもった、魂のこもったものとなる。さればそれは新品である。近代文明の成果を集めてもってしても、昔の一位梶公が至高の作品たる政宗村政のごとき名刀が出来上がらないのは、近代の人間は仕事をなすのに愛を生かすためにせず、魂を生かすためにせず、生命を生かすためにせず、ただ数多く作り手、数多く金の儲からんことをのみ念願しているからである。愛を持って仕事に臨むならば、最初肉体の熟練がそれに慣らされていない間は、それでもその仕事が下手にできるかもしれない。しかし、愛を持ってその仕事に臨む人は、その上達が必ず素晴らしく早いのである。神がその頭脳と手先とを通して働き賜うからであるのだ。諸君よ、共通的生命に生きよ。隣人と共通の喜びを生きる仕事をせよ。そこから来る喜びは無限だ。そこから来る健康は無限だ。共通の生命は肉体の垣を越えて無限だからだ。この共通の喜びとなるべき仕事を我らが成し遂げたとき、それがどんなに小さな仕事であっても、我らは魂の奥底に共通的生命から来る、よくしてくれたという感謝と称賛との声を聞くのみである。常に共通的生命からこの感謝と称賛との声を聞く者は幸いなるかな。無限の魂の平和、無限の共通的生命と調和する平和は、その人のものだからである。最初我らは一つの事物を愛した。一つのものを愛し、一つの事業を愛し、彼を愛し、彼女を愛した。しかし 我らの意識がこの境地まで高まってくるとき、我らの愛の対象は一つのものまたは人に限られず、共通的生命を愛し、共通的生命に奉仕することが唯一の喜びとなってくるのである。共通的生命の歓喜、共通的生命の称賛、それらが鏡のように自分の心に映ってくる。我らの味わう魂の平和と高揚は限りなく深く広く厳かなものとなってくる。時たま我らが共通的生命のためではなく私的生命のためのみに仕えた時には、この厳かな魂の喜びは消える。ひとたびこの厳かな喜びを味わったことのある者は、これを失った時にどんなにか愛惜の情に駆られることだろう。魂は嘆く、嘆いてまた共通的生命に仕える生き方に立ち返るのである。そして我らは再び厳かな共通的生命と共に歩み、生き、行進を続ける。我らは失った厳かな魂の喜びをついに取り戻す。その喜びは、初めは緩やかな静かな歩調で、次第に甘さと深さとを増してくる。我らはその喜びの深さに打たれる。宇宙の共通的生命は、ただ我らにこの深い喜びを味わわすためにのみ、我らを義務の道に押し流してくれるかのように見える。いな、もう義務の道ではない、ただ道である、生命の道である。そこには義務という窮屈な観念はもうない。我らは生命を愛し、ただ生命に従いて生きるのだ。